多民族、多様性、人様々な常識、日本とは全く異なる別世界のアメリカで25年、人材紹介、人材派遣、アメリカ生まれの人事管理クラウドシステム、全米日本語インターネットラジオのさくらラジオ、役立つ時に役立つところで役立つサービスを。
皆様のありたい未来に向けて私たちは貢献いたします。
大切なご縁とともに25年、インテレッセインターナショナルインク。
はい、ケイコ青木です。皆さんお元気ですか？ニューヨーク5番街トークの時間です。今の旬の方々やビジネスの話題を通して世界を見つめてみませんか？お相手は美容とファッションスペシャリスト、マサミ・リバマンさん。では早速始めましょう。
マサミさん、こんにちは。
こんにちは、恵子さん。なんか日本から戻られてお忙しいですよね。
そうですよね、なんかもうバタバタしてますけど。でも日本に行くとですね、もういつもなんかびっくりするような話題があるので、なんかもう考えさせられること多いんですけど、ちょうどね、今回日本に参りました時に、デヴィ夫人と一緒にお食事させていただいて、でその時になんかいろんな話題をしたんですけど、その中でね、夫人がね、あなた知ってるって、今の若い人はね、全部ね毛を剃ってないんだって言うんですよ。私、って言って
それし、ね、お食事中にそんな話され
たんですか？そうなんですよ、いろいろ話題がね、3時間ぐらいね、いろいろ話題したんですけど、で私が、そうなんですか、そうなのよ。で隣にいた、女性が、いたんですよ、たまたま若い女性が、でその時に、あなた、今の若い子たちって全部剃っちゃって全部毛がないのよねって言ったら、で私が、足の毛ですか、腕の毛ですかとか言ったらね、そうじゃないんだって、全部切っちゃうんだって、全部すべて。それで私、って言って、それでその女の子たちにね、そうでしょって言ったらね、はいっていうのね。私、私の彼氏も全部そうです、とか思って。で私、日本ではね、その毛があるっていうことがなんかすごく、その、なんか全然こちらね、なんかちょっとエブルスペースリーじゃないけど、胸毛があったりとかなんかしたら、こうね、すね毛があったりとか、かっこいいとかっていう感じじゃなくて、日本って全然違うんですよね。もうびっくりしましたよ、それは。本当に。で、その彼女たちも平気で言うんですよね。はい、私の彼氏もありません、とか言って。で、そして夫人が、あら、セクシーじゃないじゃないって言ったら、いや、でも、そっちの方が清潔的なんでって言うんですよ。でもね、同じようなことをね、介護のね、仕事をなさられてる人たちの話だと、今介護に入るじゃないですか、いろいろ、入院するとか、介護に入ったりとか、その時も全部やっぱり毛を剃っていくっていうのが今普通らしいんですよ。だから結局なんかこう、なんていうの、きれいに しやすいっていうの。
でも永久脱毛じゃなかったら剃っても生えてはきますよね。
だから永久脱毛していくらしいですよそうなんですよ。
本当ですか、すごいですね。
そうなんですよ、だからそれはエチケットなんだって、とかみんな、そのなんかほら、やっぱりね、ダイパーとかする方とかいらっしゃったら、やっぱりなんかこう綺麗にならないので、だから全部なんか脱毛してから、そういうところにお世話になるっていうのがなんか主流みたいなんですよ。
とかも、いや、恵子さん、確かにね、ファッションとか美容業界も、ジェンダーニュートラルっていうんですけど、要するに中性に向いてるんですよ、美容とかファッションって。とはいえアメリカではそんなあんま見ないですよね。だって、
だから私もね、日本ってすごいなと思って、どんどんどんどんなんか、あの男性がね、すごい勢いで、なんか女性化してるっていうか、なんか昔はこうね、毛が、こうなんていうの、なんかちょっと胸毛があるのがかっこいいとか、もみあげがこうあるのがかっこいいとか、なんていうのは、もうなんか時代の産物みたいですよね、今。だから。
なるほどね。
本当になる。でそれがね別に若い人たちだけじゃなくて、だからそういう、はい、
その介護がいるみたいな人たちもそうだったことです。
人たちもそういうことなんですよ。なんかだからいろいろなんかいつもびっくりするんですよね。
だってアメリカの男性が脱毛、あのタトゥーは確かに流行ってますけど、脱毛はそんなに流行ってないですよね、アメリカの男性ね。
だからもう大流行りですよね。だから脱毛のあのなんていうのですかね、あの宣伝っていうんですか、
はい、
それ あちらこちらで見ますものね。だからそれだけ、ね、あの脱毛をやってる人が多いってことですよね。だからほとんどなんか若い人たちはもうひげを脱毛しちゃって面倒くさくてないし、あのさっきの話ないし、なんか清潔的だし、なんかこうあの顔をこう今女性みたいにお化粧したりとか、はい、パックしたりとかあのしてるのがなんか若い人たち普通にしてるみたいなんでね、眉を剃って眉をこう綺麗にカットして
だから、なんかでも清潔というよりなんかツルツルってなんかどうなんでしょう、なんか本当になんかこうどちらかというと 人間というよりは人形のようななんか感じですよね。
エストロジェンでしたっけ、なんかあのやっぱり男性ホルモンと女性ホルモンってヒゲとかっていうのはやっぱり男性ホルモンなんですよね、はい、だから女の人っていうのは男性ホルモンが少ないから、ね、まあ、あの結局ヒゲ生えないし、で、はい、年取ってくると女性も女性ホルモンが少なくなって男性ホルモンのあれが少し強くなってくると、はい、年を取ってくると顔にこうヒゲが出てたりする人いるじゃないですか、で髪もね、はい、女性も薄くなるし、だから、ある意味ではだから男性ホルモンがなくなっちゃうってことですよね。コット大丈夫ですかね。
そう、まあ、でもあのジェンダーニュートラルはこれ日本だけじゃ世界的なあの現象ではありま、まあまあ、だから人間が滅びるのかもしれないですね。
あの
ロボ、あのロボット化しますよね、うん、ツルツルになってあの人間というよりも、
うん、
なんて言うんでしょう、はい、
うん、だからあの、ね、いろんな意味でですね、なんか日本に行くたびに新しいものとか、あの、はい、それからやっぱり流行とかね、だから全然違いますしね。だから
そうですね、
うん、でたまに行くと思うんですけど、まあ、皆さんね、はい、やっぱり心配していることだと思うんですが、あのね、はい、今後その日本がどうなっちゃってなっちゃうのかなみたいなこと、やはりあの、うん、おっしゃってる方はおっしゃってますね。と逆にまた全然そんなこと全く考えてない人たちが多いですよね、はい、
なるほどね、まあまあ、世界中がちょっと今なんか変な感じですからね、あの戦争もそうですし、エネルギーもインフレもなんか日本だけじゃなくて世界中がどうなるのかなっていう感じはありますよね今、
まあ、気候もそうですよね、だから10年先って、だからよく言うようにこの10年先とかなんかどうなるか見えないですよね。昔だったらこうなんか例えば生活設計っていうのがあったじゃないですか、
はい
ね、例えばいくつになったら家を買ってとか、はい、ここにこういうふうにしてってローンも払ってみたいに、こういろいろね、それぞれの人たちの生活設計が立てられたんですけど、もう今の世の中ってなんか来年になったらまた何か起こるかもしれないし、なんか急になんか不動産がねこう落ちて下落したり、なんかもう急に上昇したり、なんかね、円が突然安くなったり、なんかこう生活設計が全く立てられないですよね。
そうですね、結構やっぱりなんかよくわからない。だってあの今それであの住宅ローンの金利が 6% とかになりましたからね。
そうですよ、それでもう びっくりしちゃうのは本当にあの、ね、あのなんかすごくみんなねストレスと不安が多いと思うんですね。で、はい、絶対大丈夫っていうような会社がコロッと潰れたりね、
なんかそうですね。
ねえ、なんか、もう、そういう大きな会社だと思って、だから、そうなるから、やっぱり公務員になりたい人が増えるんですかね。なんか今、若い人、公務員になりたい人が多いらしい
です
けど。
ああ、そうですか。うん、私、でも、昨日、3日ぐらい前に、なんか、パタゴニアってブランドがあるんですよね。
はい。
で、もともと、その、イヴァン・シュナー、シュメナード、シュナード、なんか、山登りをする人が、はい、スタートしたブランドなんですけど、まあ、すごい成功してて、はい、で、独特のなんか若者、はい、結構プレッピーな若者とかも好きで、はい、で、そのブランド、まあ、ビリオンだから何千億円のブランドなんですけど、
はい、
その創業主が、会社を、ノンプロフィットの財団に、はい、要するに地球の環境を守るっていう財団に譲って、
ええ、
もう全部、だからあげちゃったんですよ。それもなんかすごいなと思って、やっぱり地球環境をなんとかしたいっていうことをすごくずっと思ってたらしいんですよね。
で、それだから、まあ、だけどね、そこに地球環境というとね、なんか最終的に行き着くところはやっぱり人口でしょうね。やっぱり人口が増加している以上はなかなか地球の環境は良くならないですよね。元から、
まあそうですね、
で、やっぱり人間が増えればそれだけ物も食べるし排泄もするし使うし、エネルギーも全てそうですけど、ね、エネルギーを使えばそれだけやっぱり空気は汚れるし、人がそれだけ住めばね、それだけ食べたり飲んだり、排泄したりするわけですから、だから ね、そういう意味では環境っていうのはやっぱり人口がすごく関係すると思いますよね。
そうですね。まあ、まあ、だからその彼の話題もびっくりしたんですが、もう一人はね、恵子さん、ほら、渡辺謙さんがお好きだって言われたじゃないですか、渡辺謙さん素敵って。で、私そんなに思ってなかったんですけど、渡辺謙さんの娘さんのアンさんがフランスに移住するしたんですよね。
そうですね。聞きました。子供をね、連れて。
そのアンさんもかっこいいんですけど、なんかそのなんかアンさん YouTube をやってて、そこに渡辺謙さんが出てきて、親子で料理を作ったり歌ったりしたんですよ、そのフランスに行く前に。
ねえ、
でやっぱりかっこいいですよね、渡辺謙さんってね。
だけどそれで何ミリオン、それですごいんですよね、あれ急になんか何ミリオンもついちゃって、だから、別にフランスに行っても彼女を YouTube で十分生活できるっていうね。で、なんでフランスかって私聞いたんですよ。はい、そしたらなんか彼女昔ファッションモデルかなんかやってたんで、
そうなんです、
フランスにはなんかある程度知り合いとかコネクションがあるみたいなんで、
あって、でしかもなんかフランスのブランドのなんかアンバサダー的なこともずっとやってたんですよ。
ああ、だからフランスとこう縁が強いんですね。
でもね、でもね、キムさんすごいんですよ。なんか私それで聞いたら、結局アンさんって高校時代に別れてるんですね、ご両親が。
そうですよね、
うん、はい、でそのお母さんが、ほら、
宗教
安倍総理を、そうなんですよ。山上容疑者と一緒で、宗教にはまって、何億円もの借金を作ったらしいんですよ。
そうなんですよ。
で、その、で、アンさんは、その借金を返し、
っていうかね、学校を辞めて、っていうか、学校の途中かなんかにモデルになったんですよね。
ええ
ー。
うん。で、そのお母さんの借金を返し、お兄さんの大学の学費を払い、で自分は単身19歳の時にパリに渡ってパリコレのモデルになったらしいんですよね、
うん、だからやっぱりね、根性が違うんじゃないですか。
すごいですよねそれ、
うん、まあね、だからね、まあ、だからそういう意味では渡辺謙さんがちょっと、まあ、人気がなくなったっていうか、まあ、役者として、まあ、日本独特なんでしょうけど、まあ、人気がなくなった一つの理由っていうのは、その、アンさんのお母さんと別れたっていうのもやっぱりそのお金の問題で別れたんですが、でもその後になんか女優さんと付き合ったんですよね。でその女優さんと付き合って結婚して、はい、で彼は病気になって、なんか白血病だからか忘れましたけど、なんかすごく重い病気にか
って白血病に2度かかってるらしいですよ。
そうですね。でそれで、その彼女が献身的にその 2番目のなった、なんておっしゃったか忘れちゃったんですけど、その女優さんと、一緒にいて、でその時に、まあ、彼はそれで、はい、まあ、感知するわけなんですけど、 で、ところが、その時に、その後ずっと浮気してたという。で、つまり、そのね、せっかくこうやって彼のために、もう一生懸命看病してくれた彼女を、まあ、なんていうの、こう、ないがしろにして、若い女の子と一緒に、まあ、その時ニューヨークにいたんですよね、はい、私その時会ってるんですけど、まあ、私その彼女に会ってないですよ。その彼がニューヨークでいて、あのキングアイっていうその王様と私のブロードウェイをやっていた時に、
はいはい、
あの、私はあの、一緒にお食事をするチャンスがあって一緒に食事した、だけどね、考えてみたら先に帰っちゃったのね。あれ多分誰か待ってたんです明日仕事があるからとかっておっしゃってましたけど、案外あの、誰か待ってたんです。待ってたんですよ、その時。で、それで週刊誌で、まあ その時に、その彼が、キングナインやってる時に、その、そのガールフレンドと一緒に歩いてるところを写真撮られて、ああ、私はその時に、あ、やっぱりあの時早く帰ったのは誰かが来たんだ。
でもやっぱり素敵じゃなかったですか、恵子さん。やっぱそうやってこうお食事
一緒にされて、あの時はね、なんかあの、あの割とこうね、なんかベラベラ喋るタイプじゃなくて、であの時はほら気がないで髪を全部こうシェイドしてたんで、なんか、まあでも、まあ素敵な方ですよね。日本人にしては体も大きいし、非常に、そういう、あの意味ではあの海外に出て他の方と一緒にあの並んでいても全然、あの見劣りしないですよね、まあ、そういうことでね、まあ、話が全然、この5番街トークの特徴で、あっち行ったりこっち行ったりしちゃったんですけど
いろいろなんかあちこち
に、いろいろもうなんかね、脱毛からなんでこう、ね、渡辺健さんになっちゃった
か、脱毛から渡辺健さんの髪の毛がないっていう話します。
そうですよ、そこでまとめましょうかっていうことでですね、あのね、まさみさん、まあ、いろいろありますけれども、はい、また来週よろしくお願いします。
はい、こちらこそお忙しいですが、お元気でどうぞ。
はい、
失礼します。